皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは月曜日、今日はですね、週末がすっごい私はちょっと忙しくって、4月生まれの誕生日の人が山ほどいるのと、私の、子供たちのお友達ですね、で息子自身も4月生まれということで、そういろんな誕生日案件でバタバタで、バタバタしておりました。もう日差しが強くて、この週末ずっと外にいたんで、もう鼻が真っ赤っかに焼けちゃって、日本みたいに湿気はないんで、本当にね、もう生きていかれないぐらいじゃないんだけど、やっぱね、影とかいると全然涼しいんですけど、もうこの年でこんなに日焼けするってことがどれぐらい肌にダメージを与えるかっていうのも分かった上でショックを受けています。そんな月曜日はですね、今日は朝からちょっといろいろバタバタ、今日の朝もいろいろしてたんですけど、ある方と喋っていて、本当にずっと私が小さな頃からというか、私がそうだな、大学生ぐらい、就職活動してたぐらいから、コミュニケーション能力で大事だよとかって言われてたんですけど、本当の意味でコミュニケーション能力は大事な時代が来るんじゃないかなっていうのを改めてですね、今日の朝すごく思って、その話をちょっとしたいなと思ってます。これは私の一個人の意見なんで、ぜひ皆さんもどう感じるか聞かせてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、人間であることの価値みたいなのが問われる時代になっていくと思うんですよね。この AI が発達して、今もう何でも AI に聞けば分かるし、情報も大体手に入るし、例えば本を読めるとか、情報を手に入れれるとか、情報を理解できるとか、情報を記憶してるとか、情報量、知識量、論理理解能力的なものは、正直AI の使い方知ってたらほぼほぼバカでもいいとは言わないけど、そんなにね、個体差が出なくなってくると思うんですよね。で、例えば昔だったら、そのすごいぶしつけな人とか、すごく嫌なこと言う上司とかでも、彼はでも能力あるからとか、部署にね、すごくみんなにとって嫌なこと言うやつとか、人を傷つけるような人がいたとしても、でも彼女の情報処理能力って早いのよみたいなおつぼねさんとかっていらっしゃったじゃないですか。でももう本当にそういうのが全部、そういう個体差がなくなってくるから、結局もうエクセル打てるとかワード打てるとかも全く必要ない、もうほぼ必要ないじゃないですか。で、そういう計算能力とかも全く必要もなくて、でそのうちもう語学能力とかもほとんど差がなくなって、今でもそうですよね。本とかって、英語の本だって全部日本語に一瞬で翻訳できるんで、そういう語学の差とかもなくなってきていて、もちろんその翻訳しても、私なんかでもそうですけど、翻訳してもいや、この言い方はどうなのとかで、こう AI とやり合ったりとかして、私はこっちの言葉使おうとか、そういう微差はあったにしても、それも多分これから先ほとんどなくなっていったりするし、ってなると何が人間たらしめるかというか、何が人間としての価値になるかって、私は人間 AI じゃない、コンピューターじゃないからこその価値って何かって、やっぱ人間の温かさだと思うんですよね。チャット GPT とかをカウンセラーにしたり、ライフコーチにしたりってことってできると思うんですけど、でもやっぱり私は生身の、それこそ今日の朝喋ってた人のように、生身の人とに分かるよとか、生身の人と頑張ろうねとか、生身の人と言い合えることの価値、その人と触れ合って、その人とこう、例えば抱きしめ合ったりとか、例えば夫とかもそうですよね、抱きしめ合ったりとか、私を愛してくれてる人、私をこの世界で、選んでくれた人、私もその相手を選んだ、夫婦としてですよね、妻に選んだ、夫に選んだっていう人がこの世界でいて、その人と毎日信頼し合えてることだったりとかって、人間と人間の温かさだと思うんですよね、とか愛の世界だと思うんですけど、 そういうことしかもう価値がないんだろうなと思ってたんですよ。で、となった時に本当に必要な能力って何かって、正しいことを言うことじゃなくて、正しいこととかじゃなくて、その相手のことを本当の意味で理解してあげれる、例えば受容力だったりとか、例えば察知能力もあるかもしれないですね。察知ってあんまり気をね使いすぎろとか、気を使えとか、空気を読みまくれとか私はあんま思わない派なんですけど、でも例えば言うか言わないかって自分で選択できるんですよね。自分が思ってることを否定する必要は全くないと思ってて、例えば全然嬉しくねえなと思ったのに嬉しいって言えとかね、これは同調圧力でよくあったと思うんですけど、うるさいなこの人って思ってるのにお話聞かせてありがとうございますとか、お話聞かせていただいてありがとうございますとかも言わなくてよくて、とか何こいつと思ってんのに大好きって言わなくてもよくて、そういう嘘つけとか言ってるんじゃないんだけど、でも人としての温かさって何かって、言うべきことじゃないことを言わないことだと思うんですよね。でそれって言うべきじゃないのべきもね、それ判断基準になるんだけど、その私のその言うべきじゃないことっていうのは、その人が傷つく可能性があること、でそれを想像できる人で、想像できる人っていうのってすごい大事だなと思ってて、例えば病気の人がいたとして、その人の目の前で病気になるってことは日頃の行いが悪いんでしょうねとかね、とかシングルマザーの人がいる場所でシングルマザーに育てられた子供かわいそうですねとかね、そういうなんていうのかな、その場で言うべきじゃないことを自分の中に置けるかどうか、でそう思ってることは否定しなくていいんですよ。でもそういうことを察知しながら、もしくはそういうことをイメージしながら人間と人間でコミュニケーションを取っていける人って本当にあったかくって、それこそ私たちの世界でいうと愛があるっていう言い方になるかもしれないし、あの人と喋りたいな、あの人とまた一緒にご飯食べたいなとか、あの人に聞いてほしいなとか、そんな風にまた思わせられるのって、私も今いろんな方をイメージしてますけど、そういう言葉を言うか言わないかちゃんと選択してる人たちだと思うんですよね。でこれは別に嘘ついてるわけでも正直じゃないわけでもなくて、全然正直です。なんかそう、逆にそういう人たちってすごい正直なんだけど、でも言わなくていいことは言わないっていう選択ができてるって私は思ってて、だからそういう人間としての厚みというか、これは経験値なのか、経験値もあるかな、自分がやっぱりそういうことを言われて嫌な経験をした、嫌だなって思ったから自分はそういうのやめようっていうこともあるだろうし、もしくは、例えばそういうお仕事とかで磨かれた方もいるかもしれないし、いろんな場面があると思うんですけど、だね、その辺のね 感覚ってすっごい大事だな、これからすごい大事になっていくだろうなって。で今までは許されたんですよ、もしそういうこと言っちゃった人がいたら。でもあの先生の横にいたらいろんなことわかるから、あの先生ちょっとね、あの人傷つけちゃうんだけど、嫌なこととか言ってくるんだけど、例えばお前バカだなとか、まあそれも愛のあるバカだなじゃなくてね、あのまあそういうこと言ってくるんだけど、でもあの人の元にいたら学べるからさとか、そういう教授いましたよね、大学とかにもなんかあいつやばいんだけどみたいな。でももうそういう時代じゃ本当になくなってくるから、そういう人とは関わらないっていう選択私たち取れますよね。あの人につかなくても全然学びたいことは学べるし、例えばそれこそ友人だったらもっと残酷になっていくし、会社の同僚とかでもあの人に頼らなくても全然なんとかなるからみたいな時代になっていくんで、あのすごいあのどんどん人がいなくなる人はいなくなるだろうなって。で本当の意味でこの人間の温かさだったりとか、人間の厚みだったりとか、人間のこの需要の力、こう正しいとか正しくないとか、私がすごいとか、そういう世界じゃなくて、私たちが一番好きなのってやっぱり分かり合えたりとか、共感できたりとか、つながれる感覚だったりとか、もうそれって人間同士でしか与え合えないから、もう分かんないけど、もしかしたらロボットがね、一家に一台の時代来るって、一家に一台どころかもうロボットの世界になるってイーロン・マスクが言ってますけど、そしたら私はうち我が家のねロボットのミミちゃんとすごい分かり合えてるのっていう人が現れるかもしれないし、私もね分かんない、30年後40年後そんなこと言ってるかもしれないけど、今のところやっぱ人間と分かり合えたり、なんで私たちがいつでも人を欲するかって、なんでどこかでつながろうとするか、なんでみんなと集まろうとするか、なんで今でも誰かとご飯を食べようとするかってやっぱり必要なんですよね。本当に一人でいいならどこにも参加しないから、本当に一人でいいなら一人で生きていこうと思う、生きていけるから。でもなんでどこかで誰かと会う選択をしてるの、どこかに参加して人と摩擦が起きるかもしれないけど、そこにあなたがいるのって言ったら、やっぱり私たちは人間としてのそういう感覚を求めてるんじゃないかなって私は思っていて、でそうした時に本当に必要になってくるのってそういう能力なのかなって、共感できることだったりとか、人を大切にできる感覚だったりとか、人を思いやる気持ちだったりとか、例えば究極本当今言葉を交わし合ってくれた人への感謝とか、おはようってよくじゃないけど、学校で学びましたよ、誰だったか、みすずさん、有名な詩人の人がおはようって言ったらおはようって返してくれる人がいることのありがたさ、今日寒いねって言ったら寒いねって返してくれる人のありがたさみたいなお話あったじゃないですか。全然元の文献と違ったらごめんなさいなんですけど、本当究極そうじゃないですか。私ね、私一人で生きていけないんだっていうか、一人で生きていけないっていうのはちょっと語弊があるけど、やっぱ私人が好きなんだなと思ったのが、シングルマザーの時に、隔週で娘のパパに預けてたんですね。隔週で娘の週末を隔週で娘を見合いっこしてたんですよ。だから1週目は私が週末娘と一緒に過ごしたら、2週目は娘のパパと娘は過ごすみたいな、隔週で娘を行き来させてたんですね、日本にいた時は。で娘がいない週末を最初の1回か2回目はこう子供産んでから初めてだったから、やったーみたいな、子供がいないんだみたいな、なんか楽しいみたいに思って、例えば独身の友達だったりとかと遊びに行ったりとか、飲み屋さんに行ったりとかね、なんかもうそんなのもずっとやってなかったから、子供産んでから楽しかったんだけど、もうあっという間に、どれぐらいでか、もうほんとすぐに、例えば家に帰ってきて誰もいないっていう孤独に襲われたことがあったんですよ。でその時にずっとね、夫とか子供のことを疎んじてたというか、一人になりたいなってもういつも願ってたの。 でも、なんていうのかな、私誰かといたいんだっていうことに心底気がついて大泣きしたことがあったんですよ。で、例えば自分が稼いだお金とかも、一人で美味しい、最初はね美味しいご飯とか食べて、例えばさ娘がいたら、ね、取られるっていうか、なんかガチャンとかやられそうな、なんか綺麗な食べ物とかゆっくり味わいたいものみたいなのを買って食べたりしてたんだけど、全然美味しくなかったんですよ。で、それがね、一時的に娘を誰かに預けて楽しむんだったらあれなんだけど、娘が確かね、その時3連休だったか4連休だったか、かなり長かったんですよね。で、私本当に家族とか大事だったんだって気づいたというか、なんかね、あの時の感覚は今でもね、なんかうまく言葉にできないですけど、全然好きなんですよ、私一人でいるの。今でもこう一人の週末とか最高に喜んでるんだけど、でも本質的には私はやっぱり誰かと今世生きていきたいって思ってるんだってことに強くね、気づいた。その時にすごい気づいたんですね。なんかね、体の中にすごい冷たいものが走って、あの連休の時に。だからその時に娘に心底感謝が湧いたんですよ。私の元に生まれてきてくれて本当にありがとう。で、前の夫にもすっごい感謝が溢れて、私と家族を作ってくれてありがとう。で、私は、で、その時の例えば友人とかもそうだし、私の家族、妹とかね、なんか今世、私は本当に誰かと生きるってことを本当にやりたいんだってことに、なんかね、すっごい奥底の方でなんか気がついたというか、から、そうだな、まあ、忘れちゃうこともあるんだけど、今でも本当に夫に、今の夫に感謝してるのは、私と家族を今日もやってくれてありがとうっていう、今日も今日も今も私を選んでくれててありがとう、子供たちもそうですね、私を家族として選んでくれてありがとう、例えば私とセッションでお会いしてくださる方とか、クラスに来てくださる方とか、伝わってたら嬉しいなと思うけど、本当に今日も一緒に話してくれてありがとうって私は心から思っていて、だから皆さんのことを、皆さんの何かになればなって思ってるし、なんかそういうのって本当に一人になるかもしれないっていう時に初めて気がついたというか、一人になるかもしれないわけじゃなかったんだけどね、なんかあの週末にね、すっごい体の中に冷たいものが走って気がついたことを覚えてます。なのでいや、こんなこと言ってるけど至らない点もめっちゃあるんだけど、もう本当に暴君になることもある、母親としてお前らふざけんなみたいになることもあるんだけども、でもやっぱり人は人とつながりたいんじゃないか、まあ特に私はね、そういう設計図上そういう部分も強くあるっていうのももちろんあるんですけど、これからいろんなことがロボットに変わっていく時代に、それでもやっぱり私はロボットのミミちゃんじゃなくて、きっと家族とつながりたいなとか、今私と一緒にいてくれる、週末もね一緒に過ごしてくれた友人、彼女たちと私の拙い英語を一生懸命理解しようとしてくれて、私のしょうもないね英語を使ったちょっとした笑い話も笑ってくれて、そんな状態でも私をちょっと一緒に遊ぼうって言ってくれる人たちとやっぱりを大事にしたいなって思うし、そういう人たちつながりながら生きていきたいなとか、なんかそうなった時に、じゃあ自分がどういう人間であるべきか、あるべきって言ったらまたあれなんだけど、でやっぱり人間としての温かさだけがもう人間の価値になっていくんじゃないかな、改めて考えさせられました。皆様は、AI 時代どんな風に見ていらっしゃいますでしょうか。 楽しみですか、怖いですか、もうね仕事がなくなる、イーロンマスクの予言というか、イーロンマスクの聞きました、あれもうやばいことばっか言って気持ち悪いじゃん、この人に未来任せたら本当にこうなるかもしれない、っていうかもう任せたらどころじゃなくて本当にこうなるのか、やっぱもうにわかにまだ私はねちょっと信じきれなかった、いやどうだろう、本当にそれでみんな幸せな気持ちになるのっていうのはやっぱ思ったんですけど、でもラウルーフも2027年からはね、プロジェクターとリフレクターの時代って言ってて、つまりはエネルギーがいらないんですよね、仙骨使ってやってたことがもう全部ロボットに変わるってことなんだなっていうのは私もよく分かって、だからいろいろ考えさせられましたので、ぜひ皆様意見があったら教えてください。では素敵な一日を、バイバイ。